ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ということでコーナーがスタートしました、
はい、
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、これ略してワン沼ということなんですよ。
はい、
はい、ゆりしげ市長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんだかやっぱり最初ですから緊張しますね。
はい、緊張しております。
こうやってラジオで長い時間お話をいただくことってゆりしげ市長これまでは
多分このぐらいの時間ってなりますと初めてだと思います。
初めてですよね、はい、これからですね月に何度かこのコーナーをお届けしていきますので、
はい、
ぜひリスナーの皆さんにはお付き合いいただきたいなと思いますので、
はい、
はい、皆さんよろしくお願いします。ご紹介遅れました。私はコース FM のパーソナリティ上田光平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの市長との出会いといいましょうか、初めてお話を伺ったのは今年の6月テレビの取材で、
はい、
単独インタビューということで、
はい、
させていただきまして、
はい、
いろいろとねこれからの沼津市についてお話を伺ったわけですけれども、
はい、特別王室でしたね。
いやー、はい、もう本当にね、
はい、
緊張の中で、
はい、
ちょっとムシムシジメッとした中で、はい、お互いに額に汗をかきながら、
は
い、
汗びっちょり
な本当に熱いトークを繰り広げたわけですけれども、
はい、
まあ、この番組もこんな感じで時にこう熱を帯びながら沼津のこれからを熱く語っていけるような、
はい、
そんな番組になったらいいなと思っております。
わかりました、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。まずですね、あの今日放送を聞きの皆さんにはですねぜひご覧いただきたいなというホームページがありまして、
はい、
それが沼津市のホームページ、
はい、
でしかもですね市長の部屋というところの中にある市長のプロフィールをぜひリスナーの皆さんには見ていただきたいなと思って、
はい、
今日最初にお話をしようと思ってきたんですけれども、
はい、
私も今日実はそのホームページを印刷してきました、
はい、
もう力強いお顔で映っていらっしゃる。
だいぶ濃いですけどね。
いやいやいや、昭和43年の生まれで
もう50になりました。
50になった、
はい、
そうですね、8月の9日がお誕生日でしたんで、
はい、
最近50歳になられたばかり。
その通りです。半世紀でございます。
49歳から50歳に変わると、
はい、
なんか心境の変化っていうのは終わりなんですか？
大いにあります。
どのあたりがこう変わったんですか？
もう二度と40代というのが使えなくなりました
もうこれからは50代ですもんね。
そうですね、
なんかその他にはなんかこういうところが変わったなっていう変化はどうですか？
はい、まあ、あの50代というなりますとですね、やはりあの半世紀超えという形になりますから、
はい、
あと10年経てばですね、還暦ということになりますよね。
そうですね。
そうすると、まあ、いろいろな意味で、まあ、まあ、よく言われているところの脂の乗った、
はい、
まあ、働き盛りというところを超えて、さらにその上を行くと、
はい、
そういうようなこともありますですね、まあ、あの立場的にもですね含めていろいろと責任も生まれてくるのかなと。
なるほど。
そんな形で、はい、どっしりと構えていければなと考えているところでございます。
そうですね、はい、こう重くのしかかってくるものも多いって感じですか？
うん、まあ、あのそれはあの役職柄というかですね、どうしてもありますが、
はい、
やはりあの年齢的なことも含めてですね、
はい、
やはりどっしりと構えていくというのも大事かなと考えているところでございます。
そうですね。ちなみに8月の9日がお誕生日でして、ちょっと遅くなってしまったんですが、おめでとうございます。
ありがとうございます。
誕生日当日はどんな風にお過ごしになったんですか？は
い、ああ、もう粛々と仕事をしておりました。
ああ、やっぱりそうでしたか、
はい、
でもいろんな方からお祝いのコメントをいただいたりっていうのは、
まあ、幸いにしてというか SNS をやっておりますので、そちらの方で、
はい、
お誕生日のおめでとうメールですか、うん、そういうのを、まあ、多くの方々がいただいたということで、
はい、
あの関心を持っていただいているんだなということを実感させていただきました。
そうですね、はい、あのリスナーの皆さんぜひ覚えてください。8月の9日が栗重市長のお誕生日ということで、
はい、ありがとうございます。
私も忘れないようにしておきます、
はい、よろしくお願いします、
はい。沼津市ご出身の栗重市長ですけれども、まずはですね、あの小学校時代からの市長をちょっとこう振り返っていただけたらなと思うんですけれども、
はい、
はい、あのまずお生まれは沼津のどのあたりだったんですか？
はい、駅の北口の方のですね、
はい、
高島町西というあの自治会があるんですが、こちらの方で生まれました。
はい、はい、で小学校が
海北小学校です。
海北小学校、
はい、
で中学校はどちら？
はい、第五中学校です。
はい、で高校が
日大三島と、
はい、
でございますね。
あのやっぱり小学校から基本的にはずっと沼津で育たれて、
はい、
いろんな沼津をご存知だと思うんですけれども、その当時栗重市長が小学校中学校だった時の沼津って どんな印象でしたか。
はい、まあ、あの北口とはいえですね、まだまだ今みたいに繁華街がないような状況でございました。正直ちょっと歩けばですね、田んぼも畑もあるという状況で、カエルを取りに行ったりとかですね、まあ、あの船を取りに行ったりとか、タマジャクシとかそんなことを、あの遊びがですね、十分できるようなところがありましてですね、まあ、今ではちょっと考えられないような状況ですね。
ですね、はい、もう今は駅の南もそうですけど北も住宅街、ビル、いろいろと立ち並んでますし、ずいぶん道が綺麗になってね、あの住みやすくなっているのかなと思うんですけど、当時カエルを取ったり船を取ったり、そういうことができ
たんです。で、あの工場の跡地なんかもあったりでですね、あの例えば今の石橋プラザのところは石橋製紙っていう工場なんですけど、そんなような状況で今とは全く違う状況ですね。
そうですか、はい、なるほどね。ということはもう小学校時代中学校時代は泥だらけになりながら、
あ、もう遊ぶところはそういうところで、まあ、いくらでもあったというような状況ですよね。
そうですか、はい、あのきっと周りにもお友達がたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、はい、今でもお付き合いのある小学校中学校の同級生の皆さんで結構多くいらっしゃいますか。
はい、いっぱいいます。
そうですか、
はい、大変今もお世話になって
る。そうですか。あの今日はですね、市長のプライベートについてもいろいろと、
はい、
なるべく聞ける範囲でお答えいただける範囲で構いませんけれども、はい、いろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
じゃあその同級生たちも今もお付き合いがあるということだったんですけれども、やっぱりこう仲間という関連でいうと部活動もね、中学になりますと入りますが、ゆりしげ市長はどんな部活動をされてるんですか。
私はサッカー部に所属させていただいてました。
はい、もう今沼津というとアスルクラロです
けれども、ね、
はい、当時からその沼津はこうサッカーとのつながりっていうのはどうだったんですか。
結構ですね、あの当時ぐらいからですね、サッカーというのはですねクローズアップされてまして、やはりあの県静岡県の中においてもやはりサッカーファンというのが多かったということと、
はい、
キャプテン翼とかね、
はい、
漫画なんかもあったりして、そういういろいろな影響もあったんですが、私はあの実はサッカーというのをやったことがなかったもんで、それで入らさせていただきました。
またそれどうして入ろうと思ったんですか、きっかけみたいなのが。
全く今お話ししたようにですね、まあ、野球とかはですね、
はい、
あのもうちょっと人数が集まればみんな野球やったり、まあ、キャッチボールなんかやったりとかですね、関わることがあったんですけど、
はい、
サッカーというのをやったことなかったんですね、なもんで、あ、じゃあサッカー部に入ってみようかなみたいな感じで、そんなきっかけでございました。
実際お入りになってからどうでした、はい、やっぱりこういろいろと思ったものと違かったとか。
大変でしたね。あの正直あのもう小学校の段階から、サッカーのクラブチームというのがあったんですよね。そういうところに所属していた方々もいらっしゃいましたし、
はい、
やっぱりあのそういう方々についていくのはなかなか大変でしたね、
うん、なるほど、
はい、
ということは人一倍練習を重ねて、何としても試合に出たい、
なかなか出れなかったんですよね。
そうですか、はい、でもそれで思い出したんですけど、私も実は中学校の頃バレーボール部でして、それまで一切バレーボールやったことがなくてですね。
そうですか、
あのやはり市長が先ほどおっしゃったような感じで、なんとなくバレーボールやってみようかなっていう思いで始めたん
です、う
ん、
あ、そうですか。
実際始めてみると結構理想と違くって、大変な思いしたんですけど、でもバレーボール部入ってよかったなと思ったのが、背が一気に伸びまして、
あ、
それまで前習いすると、一番先頭で、あの手を腰に当ててたんですけど、それが中学校高校でみるみる背が伸びて、やっぱりバレーボールの力だったのかなと、まあ、今振り返るとそう思ってるんですけど、やっぱりどこかでなんかこう大きなきっかけはないけれど始めてみようかなって思うことって実は大事だったりするのかもしれないですね。
はい、本当にそうですね、私もやっぱり中学から急に身長が伸びまして、
あ、そうですか、
部活が終わって帰ると大体、はい、まあ、牛乳をですね1リットル食ってるんですけど、そんなような生活をずっと続けてましたので、
そうですか、
まあ、牛乳のおかげで背が伸びたのかなと思っているところです、
うん、ちなみにあの牛乳もそうですけど、
はい、
結構ご飯も多く召し上がって、
そうですね、はい、今もそうですけどね。
そうですか。今どうですか、1日3食っていうのは基本として、
はい、あのそれはちゃんとリズムをとって、取らさせていただいてます。
そうですか、もう最近はあの私もよく食べるのはずっとそうなんですけど、
はい、
あの代謝が悪くなってきて、 ちょっと体が思うように痩せなくなってきたっていうので、
それはまだちょっと早いと思います。
いろいろと私も体の課題はいろいろあるんですけれども、
はい、
まあそれはまたおいおいお話しするとしてですね、今中学のお話までさせていただいて、今度は高校のお話にちょっと移ろうかと思うんですが、
はい、
先ほどもお話ありましたように日大三島高校に進学されたということなんですけれども、はい、その時は何かこう目標とか夢をお持ちになって進まれたんですか？
この近辺での進学っていうことだったもんですから、まあ親となんかもですね、いろいろと相談したりっていうこともあったり、
はい、
っていうのはやはり進学となりますと学費の結構かかりますよね。
そうですね、
はい、それで学校のですね、施設の関係とか、
はい、
そういう体制っていうのはですね、やはりしっかりしてるなっていうところが魅力でございました。
は
あ、まあそういう点で、まあ親に頼み込んでですね、なんとか私学大変なんだけど、西山島に入りたいんだということで相談させていただいて、そちらの方に進学したというような状況ですね。
そうなんですね。三島までどうやって通われたんですか？
自転車で行きました。
はい、
はい、
結構距離ありますね。
あるんですね。ただあの時はまだ若かったんですね。全然苦にもならなくてですね、台風が来ようがなんだろうが、まあ、はい、自転車で行きました、ね、
そうですか。
今考えると恐ろしいです、
私も実は三島から沼津の高校に通っていたものですから、
そうですか、
やはり自転車で通学してましたけど、当時は40分45分1時間弱ぐらいかけて、
はい、
雨でも、
はい、
台風でも行った記憶がありますから、
ありますよね、
あの時はよく自転車で行ったなと
思いましたね。
思いますよね、はい、
当時ですね、ロードマンというですね、自転車が流行ってまして、まあこれがですね、結構スピードが出るんですね、バンバンで行きましてですね、朝から疲れ切っちゃうみたいな本当に勉強もできたんだろうかっていう感じですね。
でもそれだけ元気のある高校時代を、過ごされたっていうことなんですけれども、
はい、
高校3年間ではいろんな人間関係が中学以上に広がったと思うんですけれども、振り返ってみていかがですか？
そうですね、やはり日大三島っていう特性もあるんですけど、山梨県から、神奈川県から、それで静岡とかですね、そちらの方の西側の方からですね、大勢の方々いらっしゃっていて、この静岡県東部に限定しないということもありますもんですから、いろいろな情報というかですね、言葉遣いなんかも含めてですね、だいぶ違うなとか、そんなことをいろいろと体験させていただきました。
そうですか。ちなみにその高校の、同級生の皆さん、あるいは先輩後輩のつながりっていうのは今でも？
今もありますよ。
はい、
今の立場になってますけどね、そういう点でもいろいろとお世話になってます。
なるほどね、
はい、
その市長というお立場以外こうプライベートの部分でもおつながりがあるということですね、
そうですね。
なるほど。ちなみに高校時代の部活動は、
はい、これがまたブラスバンドなんです、
ねえ、サッカーはどうしちゃったのっていうところなんですけど、
はい、小学校の時に実はですね、お手伝いに入ってまして、トランペットを吹いてたんですよ。もともと父も音楽をやったりしてたもんですから、そういう点でその音楽には大変興味があったということと、日大三島はブラスバンドも大変有名だったもんですから、そういう点で、ブラスバンドに入ってみて、ね、どうかなと、前やっていたトランペットもあったもんですから、そちらの方で今度はチャレンジしてみようということで入らさせていただきました、
そうでしたか、
はい、
そのサッカー部いわゆる運動部ですよね、そこから今度、文化部みたいな扱いになると思うんですけれども、
はい、
この運動から文化へ移り変わっていくっていうところで何かこう自分の中でって悩みはありました？
ですね、ブラスバンドっていうとですね、文化部っていうイメージがあるんですけど、実は体育部並みにですね、体を動かすんです、当時今もやってると思うんですけど、ドリルと言いまして、フォーメーションをこうやって変えていく、ああいうものをですね、実際ミッションをやってまして、これがですねかなりハードなんですね、だからもう大汗かきながらですね、一日中練習をするなんてこともありましたので、とても文化部っていうイメージはないです。
そうですか、
はい、
ということは
運動部というイメージの方が強いですね。
その運動部サッカー部の時の、
はい、
こう今までのその体の動かし方であるとかっていうものが生きてきた。
なんともそこは違いすぎちゃってなんとも言えないですけど、ただ体力っていう意味ではですね、
そうですね、
はい、元ができてるのかなって思いましたね。
そうですか、はい、でそんな高校生活をお過ごしになって今度大学はどちらに？
はい、日本大学のやはり付属校でありましたので、そのあたりのところを最大限活用させていただきまして、理工学部の方に、 進学させていただきました。
その理工学部っていうのは具体的にどんなことを学ばれたんですか？は
い、私あの物を作るとかっていうのも好きですし、あの家とかだけの建築物っていうのはすごく興味がありましたので、そういう点であの建築学の方を勉強させていただきたいということと、はい、その当時からも町づくりっていうのをすごく興味を持っていました。で建築学の中には都市計画っていうのも含まれてましたもんですから、そこで学ばさせていただければということで。
はい、そうですか。というと文系理系でいうと
理系ですね。
理系の分野
なんですね。はい、理系なんですけど、あのなんとなくその、まあ例えば設計なんていうとですね、デザインだなんだという話になりますので、なんとなく文化系の要素もあるんですが、分野ではやはり理系の方になりますね。構造力学とかそういうことも含まれます、ね、物理学とか、
はい、私あの真逆でして、はい、文系の人間でして、はい、理系が全くできなかったんですね。でまあ、どうしようかなと思いまして、はい、山梨県の文系の大学に進みまして、地方自治というまたちょっと難しい分野を学びましてですね、町づくりがどうあるべきかとか、はい、観光がどうあるべきかっていうのをですね、学んだわけですけども。
そうですか。
でやっぱりあのその理系文系それぞれの分野からもその町づくりっていう、まあ、一つのテーマ、これってこう追求していくとどんどんどんどん楽しくなってきませんか？
そうですね、いろいろな要素を絡めていかなければならないという意味ではですね、この町づくりっていうのは理系だけの要素ではなく文系の要素も なければならないと、幅広い面からですねいろいろな知識を得てそれをミックスさせてですね、マーク進めていかなきゃならないということありますんで。
そうですよね、まあ、そんなこう街を作っていく、まあ、建築のお仕事に進みたいと思われながら、まあ、こう進路を進んでいかれた市長ですけれども、大学を卒業されて、まず就職されたのはどちらだったんですか？
はい、あの建設会社の狭間組というところでございます。今安藤狭間さんという形でね、あの名前は変えているわけなんですが、当時は狭間組ということで、
そうだったんですね。それはもう就職活動としていろいろと見極めながらということですか？
そうですね、あの、当時は、まあ、バブルがちょうどいい時代だったもんですから、もう本当にあの受けるところは全部受かるというような状況だったんですけど、やっぱりあの会社の方針とかですね、あのそういうところも非常に重要だったもんですから、そのあたりをあの鑑みさせていただいて、やっぱり狭間組が私になっているかなということで、入社させていただきました。
当時あの市長が就職活動されている時はちょうどこうバブルのいい時で、
はい、そういう時代も日本にもあったのかなっていう、そういう状況ですね。
なるほどね、でその狭間組に入社されてからは主にどんなお仕事をされていらっしゃるんですか？
はい、あの熱海にですね、現場がありまして、そちらの方の現場監督をやらせていただきました。熱海ダイヤモンドピークっていうあの工事現場の名前だったんですが、石庭さんっていう石庭グループっていうのがありまして、こちらの方 あのかなり大きな、150億ぐらいの金額で、総事業費がですね、マンションとホテルとコンドミニアムってこの3点セットのですね、大規模開発です。そちらの方の現場監督ということで務めさせていただきました。
現場監督というと、かなり責任のあるお立場。
そうですね、しかしながら大学卒業したばかりでしてですね、まあ、大学で学ぶということは基礎的なことしかありませんのですが、そういうのをですね生かすところっていうのは、まあ、なかなかないと。やはりそういうのはあの現場監督というか現場で覚えることがたくさんございますので、そういう点ではもう片枠大工さんからいろいろなあの分野の方々がいらっしゃるんですけど、そういう方々にですね可愛がられながら、はい、いろいろと勉強はさせていただきました。あのコンクリートの打設とかですね、そういうのもですね全部自分で計算して、あの発注するんですけど、これ間違えるとえらい話になっちゃいますんで
実際に間違えてしまったこととかって あったんですか？
ありました。ちょっと足りなかったんですね。それをですねどうしようかって言った時にですね、その片枠大工さんたちがミキサー車の中にコンクリートが必ず残ってるから、それを全部かき出せばこれなら埋まるから大丈夫だって言ってくれて、それで埋めたと。本当にちょっとだけ穴が開いてたというだけだったんですね。だけどそういうのっていうのはですね、成り立ての現場監督には分からない部分大事なんですよ。そういうのをパッて言ってくれてですね、すぐ対応してその床が全部拭けたという状況で、そんなもう本当に、生きた心地がしなかったようなですね、経験をさせていただきました。
それはかなり大変なお仕事だったと思うんですけれども、
そうですね、
そういったお仕事を大体どれくらい続けられたんですか？
私は実はですね、そちらの方はあまり長くはなかったんですが、その後ですね、
はい、
建築とか設計とかそういうことも勉強したいなということもありましたので、はい、私が尊敬してやまなかったフランク・ロイド・ライトさんという設計士なんですけど、
はい、
この方の、作った、設計したですね、建物がアメリカの西海岸の方に数多くあるということを聞きましたものですから、
はい、
そちらの方にちょっと勉強しに行ったり、そんなことをさせていただきました。
そうですか、
はい、
でも一度社会人になってからまた勉強っていうのはこれまた大変なことだと思うんですけれども、
親はですね、正直びっくりしてしまったと思うんですね、ただお金のことに関しては、自分が貯めてあったものがありましたので、
はい、
そちらの方で行きましたし、勉強するならということで、認めていただいてですね、留学まで行かないですね、留学になってしまうんです
けど、でもこの話からも皆さんきっと今日放送を聞きの方はお分かりだと思うんですけど、頼重市長の真面目さがすごくにじみ出てるなっていう感じ、
真面目なんですかね、自分勝手なところもあるかもしれませんけどね、
そんな風にいろいろと学ばれた後、平成10年ですかね、衆議院議員の公設秘書になられるわけですけれども、これまたどうして秘書になろうと思われたんですか？
たまたま私の両親が、その衆議院議員の方の講演会に入っていらっしゃったということで、それで、当時私自身もですね、どういう道を歩むかなということで、悩んでいた時期がございました、このままじゃあ建設の方をやるのか設計の方に行くのか、もしくは別の道があるのかなということがあったんですけど、そこで、その衆議院の事務所の方がですね、秘書を探しているというような話がございまして、それで政治のこともですね、実は全く興味がなかったわけでございません、両親がそういうところに関わってたということもありまして、で私が、お使いさせていただいた木病志明先生という方がですね、大変真面目な方でですね、本当に地域のために一生懸命やるっていう方で、そういう点では私自身も尊敬したものですから、そういう方のもとで、勉強させていただいて、地域のために何かお役に立てることがもしかしたら秘書としてあるかもしれないということで、一大決心をさせていただき門戸を叩いたというような状況ですね。
そうですか、
はい、
秘書と一言に言ってもいろんなこう秘書さんがいらっしゃるわけですけれども、公設秘書、公に設けられた秘書っていうのは具体的にどんなこうお仕事をされるんですか？
その前にですね、最初はですね、施設秘書です。入ったばかりはですね、やはり施設秘書という形で勤めさせていただいて、で公設秘書官という形には、認めていただいたということでございますが、施設秘書も公設秘書も、その点に関しては特に差はないんですが、例えば政策秘書官というのはですね、これは政策担当でございますから、同じ秘書でも全く別格でございます。しかしながら第一秘書第二秘書、公設のですね、こういう立場になると、全く周りからの扱いが全然違ってきますし、ちゃんと秘書のバッジをつけてですね、そのバッジがあればですね、国会の方にも自由に入れるという形になりますので、そういう点では、施設の秘書の立場とは全く違うという状況ですね。
そうですか、ということでその秘書までのお話をこれまでしてきたんですけれども、その後ですね、いよいよ、沼津市の市議会議員として歩みを進められるわけですけれども、そのあたりは、次の収録でたっぷりお話を伺う、
たっぷりですか、
また次回の、このコーナーお楽しみにしていただきたいと思います、このコーナー、頼重市長のワンダフル沼津、私たちはなるべく略してですねワン沼で行きたいと思ってますので、また次回のワン沼も市長よろしくお願いします、
市長よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。